面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。昨日が終戦記念日、そしていよいよ8月の後半に入ってきたということになりますが、
はい、
まあこれから先ちょっとでも涼しくなってほしいなというこんな気持ちでいっぱいですよね。
はい、同じです、
はい、もう暑さは勘弁してほしいと、
う
ん、
それを願います。
本当今年の夏はなんか長く感じませんか？
長いですし、長いですよ、暑いし、せめて朝晩だけでももうちょっと涼しくなることを願います。
願いますね、本当に。これは誰に言うたらいいんだろうかというようなそんな気持ちなんですが、
はい、
さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今日はね、はい、イベントのお知らせなんです。
はい、
今度8月27日ビッグアイ多目的ホールで、はい、そして28日尼崎のアマシンアルカイックホールで行われるアコムミルコンサート物語というのがあるということで、はい、こちらの方のイベントをですね、いろいろ、まあ、企画をし、そしてそれを作り上げていただいているですね、株式会社リアライズの南部光雄さんにスタジオにお越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあまずこの今ご紹介させていただきましたリアライズという会社ですが、この会社どんな会社なのか教えてもらえますか？
はい、一言で申し上げますと、舞台イベントの企画制作をする会社になってます。
舞台イベントの企画制作をする会社、コロナ禍は大変だったんじゃないですか？
おっしゃる通りですね。2020年の時は、
はい、
その時点で1年間の仕事が全てなくなるという事態になりました。
あ、そうですか。まあそれを乗り切って頑張っていらっしゃるということなんですが、もうちょっと具体的にどんなお仕事か聞かせていただけますか？
はい、少し変わっておりましてですね、もともとはですね2001年に大阪は堺の方にあるんですけれども、はい、国際障害者交流センタービッグアイという施設があるんですけれども、
は
い、
これはまあ有名な施設ですよね、ビッグアイはね、はい、
ここの理念がですね、障害の有無に関わらず誰もが文化芸術を享受するっていうのがまあ理念に掲げられている施設なんですけれども、はい、私どもの会社はですね、その施設ができた時から今日までずっとそこのまあ事業の企画、企画制作、それから運営のお仕事をさせていただいているという会社になります。
ということは障害をお持ちの方とずっと関わりを持ってでお仕事をされてきたと考えたらいいわけですか？
その通りです。ただ一言付け加えさせていただくならですね、福祉イベントっていう観点に捉えられがちなんですけれども、
はいはいはい、
そうではなくって、障害のある人たちだけを対象にしたんではなく、
はい、
いわゆる健常者と呼ばれる方たちの中に障害のある人たちも一緒に参加して鑑賞の場を作るっていうことをやっているんですね。
なるほど。
ですので、当時は3割ぐらいが障害のある人たちだったんですけれども、後半、今に近い状態の時にはですね、約半分の方が障害のある方、残りの半分の方はそうでない方が混ぜこぜに一緒に鑑賞するっていうような、現場を作っていくっていうのが仕事です。
いや、これは西村さん、実は大事なことなんですよね。実は西村さんも、視覚障害者の方々のイベントをね、いくつか企画、そして、ステージ作り上げていらっしゃるんですが、西村さんがいつもおっしゃるのは、請願者も入ってみんな一緒にこのイベントを楽しんでもらわないとっておっしゃいますよね。
はい、そうです、うん、共に同じ時間を過ごすというか共有するっていう形で、いつもだから一般の人もご一緒、もちろん障害者の人も一緒、種別関係なくっていうのが私たちのなんというか 思いで、うん、はい、やってきました。
なるほど、はい、南部さん、やはりその、障害者と健常者、請願者の方々がですね、一緒に一つのイベントをするメリットって何ですか？
もう間違いなくそれは他者理解だと思いますね。
他者理解ね。
どうしてもそのようにですね、福祉を手厚くすればするほど障害のある人たちっていうのはヘルパーさんであったりとか、そういう方たちとしか一緒に過ごさない、うん、一方健常者と呼ばれる方たちも障害のある人たちと会う機会がない。
なるほど、
つまり分断された社会っていうものが出来上がってしまうんですけれども、そこに、文化とか、芸術とかそれからスポーツとかっていうそういうものを、垣根を取っ払った、ものをツールにそれぞれが混ざり合って共生する社会っていうものを作っていくための、お互いを知る場面っていうのが重要なのかなと思ってます。
いや、これ西村さん、はい、まさに重要なところですよね。
そうです、うん、だからそこでその直接触れ合うことがなくってもやっぱりこう一般の方は見えてはるので見て何か感じてもらうっていうこともできますので、やっぱり共に同じところで、うん、イベントをしたいっていうのがそこを理解もしてほしかったので、そういう形で私たちはさせていただきました。
これで実際のところね、やっぱりそのお互いがその場一つになることで初めて視覚障害の方あるいは、体が不自由な方を目の当たりにして、あ、こういうものなのだって理解されていく方向に向かうということは南部さんありますよね。
そうですね、うん、ただそれはその場面を作ったからといってすぐに強制できるかっていうと、やっぱりなかなかそうではなくって、
はい、
そのことを続けるっていうのが大事なのかなと。で、私自身もやっぱりいろんな経験をさせていただいた中でですね、
はい、
昔はよくその障害のある方たちとそうでない健常者の方たち両方から怒られるという不思議な
シーンがありましてですね。両方から怒られるってどういうことなんですか？
まあ、当然私自身のその知識のなさっていうところで障害のある方々からは理解が足らないというようなお叱りをいただきました。それは確かに事実だったと思います。で、一方不思議だったのはそうでない健常者と呼ばれる方たちからもお叱りをいただいたんですけど。
どういうお叱りなんですか？
それがですね、どうしてあなたはその例えば視覚障害者だった視覚障害者の方を特別扱いするんですかというようなお叱りをいただいてましたね。
はあ、その特別扱いってどういうふうに特別扱いなんですか？
そうですね、うん、私自身はそのつもりはなかったんですけれども、例えば視覚に障害のある方っていうのは、いわゆる移動障害って呼ばれる方になるんですけれども、
はいはい、
その方たちに安全に客席に入っていただくために、
はい、
例えば優先入場する。
まあそうでしょうね、それはありでしょうね、
うん、であるいは、視覚障害っていうのが理由で、うん、どうしても段差の少ない席をご案内した
い
っていうようなことをやると、
はいはいはい、
うん、なぜあの人たちだけが先に入って段差の少ないところに座るの、っていうようなお叱りをいただいていたんです。
西村さん、言うてありますが、どうなんですか？
ちょっと昔はありましたね、確かにありますね、なんで先入るの、なんで先入れるのっていうところはありましたけど、
はい、
でもそれも結局会を重ねてるうちに、まあ、そういうのも出なくなったし、
はい、
で視覚障害者言ってもガイドヘルパーさんと来られてる方もいらっしゃるので、
はいはい、
その点そこでそのなんていうか単独で来てはる人をとか特に盲導犬と一緒の場合、
はいはい、
やっぱりこう足元狭かったりするとワンちゃんかわいそうなので、うん、その辺はもうちょっと広い一番前のお席っていう形で誘導させてもらったりはしてたんですけど、でもそれしてるうちにだんだんと、
うん、
なんていうか理解してもらえてるのかな。
だからさっきの南部さんの話で継続をしていくことが大事なんだっていうお話がありましたが、そこへつながるんですかね？
だと思います。私もなのでその説明をし続けることで、うん、実際に国際障害者交流センタービッグアイでは、
はい、
そういうクレームっていうのはほとんど実はなくなったんですね。
なるほど、やっぱり続けることが大事だということですよね、うん、はい、そうなるとこのコロナ禍2年3年というのがちょっと痛いなという気はしませんか？
そうですね、現場というかその実際に触れ合う機会っていうのが減ったというのは、
はい、
とても 残念な時間というかね、もったいない時間だったのではないかなというふうに思いますね。うん、
さあ、実際に南部さんね、そのステージ舞台を作り上げていく中で具体的なことってどんなことをしていきはるんですか。
具体的に分かりやすいところでいきますと、
はい、
ただ単に誰でも来てください、誰でも参加できますよっていうだけでは、実際に視覚に障害のある方が足を運んでいただいたとしても、理解できなかった、もしくは理解しにくかったっていうことで帰っていかれるっていうケースが多かったので、
はい、
どういうふうにその視覚に障害のある人たちの想像を支援するような工夫ができるかっていうことで、特に早くから実施させていただいてたのは、視覚情報を音声情報で届ける音声ガイドっていうのを実施させていただいてました。
なるほど。それはどういうもんなんですか。普通の耳に当てていろんなことが聞こえてくるというもんなんですか。
そうなんですよ、全ての方が必要な情報ではないので、
はい、
視覚に障害のある人にだけ受信レシーバーをお渡しして、
はいはい、
で具体的には例えば舞台の右側から男性が出てきた時に、セリフのない部分で舞台右側から黒い服を着た男が出てくるというような、
説明
をですね、していく。これによって、頭の中の想像をですね、
そうですね、
補足していくっていう作業をしてました。
なるほど。まあ、これは非常に大事な、視覚障害者にとっては大事なポイントだと思いますが、そういうことにやっぱり南部さん一つ一つイベントしながらやっぱ気づいていかれる部分ってやっぱりあるわけですよね。
そうですね、当時はなので終わったらよくインタビューをさせていただいて、どうでしたかっていうようなことを
来られた方に、
そうなんですよ、
参加された方に直接お話を聞いていかれたわけですか。
そうなんですよ。アンケートっていう手段もあるんですけれども、
はい、
どうしてもやっぱり視覚に障害のある人って読み書きっていうのがやっぱり苦手っていう方もいらっしゃるので、
はい、
で直接もう忌憚のない話を聞かせてもらおうと思いまして、何でもいいですっていうので、その見た感想とか、ここに来るまでの苦労とか、もっとこういうものがあったらいいなとかっていうのを教えてもらえませんかねっていうことを、よくヒアリングさせていただいた記憶がありますね。
なるほどね。これも大事なことだと思いますね。今はまあ視覚障害のお話をさせていただいてるんですが、例えば聴覚障害だとか、体が本当に動かないご不自由な方もこういうイベントには参加されていかれるわけですよね。
そうですね、選べなかったので、誰でも来ていいっていう形だったので選べなかったので、
はい、
いろんな方に声を聞いて教えていただくっていうことをしてました。
そういう方々に一つ一つ皆さんとそういうちょっと対話をしながら、次のイベントを作っていかれているという、そんな感じなんですかね。
その通りなんですよ。
これは努力がいりますよ、
すごいいると思いますよ。その積み重ねですから、すぐにそのじゃあ聞いたから言うてそれがすぐになんていうの反映できるかっていうと、なかなか厳しい部分も
ありますからね。でも徐々にこうして改善されていくというのは、これは相当の、まあ、ラジオ機の方はどこまで分かっていただけるか分かりませんが、相当の努力がこれね必要なんですよね。
そうです。
はあ、南部さん偉いですね。
でもこれだけ長い間、まあ、20年ぐらいさせていただいてるんですけれども、それでもやっぱり最近になって、やっと気づかせていただくっていうようなこともありますし、なかなかそうですね、全てを知るっていうのは難しいなと思います。
なるほど。さあ、そこでさっきご紹介したアコム見るコンサート物語100万回生きた猫というイベントが、今度8月27、8月28に行われるということですが、これはどういうイベントなんですか。
これはアコムさんがですね、
はい、
1994年からスタートされている公演なんですけど、
ということはアコムさんはその障害の方々のこういう公演をずっとサポートし続けていらっしゃるわけですか。
その通りです。
ああ、そうなんですか。これは全国各地でやってるんですか。関西だけですか。大阪だけですか。
全国各地でなさっているんですけれども、その見るコンサートっていうようなタイトルがついておりますので、
はい、
どうしてもその視覚的サポートだけっていうものをイメージされるかもわからないんですが、
そうですね、
アコムさんがその理念として掲げているのは、それは目だけではなく、耳で心で 体で見るコンサートっていうことで、ですので当然聴覚に障害のある方だけを対象としたコンサートではなく、多様な方が参加してもいいですよっていうようなコンサートになってます。
これでも西村さんいいコンサートですね。
そうですね。
でコンサートの内容というのはどういうものが多いんですか。やっぱ音楽ですか。
あ、これがですね、うん、音楽、のコンサートと、はい、それと二部制になってまして、後半にはですね影絵を楽しんでいただける、まあ、コーナーもあります。
でも影絵ではなかなか視覚障害の方は難しいかと思うんですが。
そうですね。ですので何か新しい、その部分で私たちがそのアコムさんの役に立つことができないかということで、お話をまあ、繰り返しさせていただいてですね、とはいえやはり見るっていう部分で実は手話通訳がついてたんですね、この見るコンサート物語には、ですけれども、聴覚に障害のある方の中でも手話がわからない方っていうのもいらっしゃいますよね、で、そこで字幕っていうものをつけてみたらいかがでしょうかということで、で、2018年の公演から大阪公演だけなんですけれども字幕をじゃあ実際につけてみようということで始まったんですね、でその、公演っていうのが少しずつ増えてきております。
さらに今日実は一つ機材を持ってきてくださってるんですが、これは視覚障害者の方のためのもので、今回8月に行われるこのコンサートでもお使いになるもんだということですが、今西村さんの前にタブレットが置かれております。タブレット触ってますよね、で今南部さんのところにはカメラがあるんですが、そのカメラで私を映してるんです、映してるところが、その様子が、まあ、西村さんは弱視で若干見ることができるということですが、そのタブレットを、まあ、画面をこの指で広げるということが可能なので、広げることで言ったら拡大ですよね、拡大して私の顔をどうですか、見えてますか。
はい、見えてます。
あのキムタコに似てるでしょ。
ちょっと
南部さん何がおかしい
笑うよね、なんでそこでキムタコが出てくるの。比べたらダメです。
しっかり見えてますか。
はい、しっかり見えてます。
というようなこういう機材なんですが、これはどのようにお使いになられるんですか。
少し使う方法もそうなんですけれども、少し経緯を説明させていただけたらと思うんですけれども、どうし今までですね、舞台芸術の鑑賞の、視覚障害のある方々へ対する、支援サポートっていうのが音声によるサポート、つまり全盲の方たちを対象としたサービスが中心だったんですね、で、ある時、うちの、会社の代表がですね、大阪には視覚支援学校が2校あるんですけれども、その学校に足を運んで、若者たちはどういったサービスを求めてるんだろうっていうことをちょっと知りたいと思って、行ったんですけど、私も後ほどその学校に行くことになるんですけれども、その時に若者たちがですね、スマートフォンで YouTube を見たりとか、何か操作をしたりとかっていうことをやってたのを見てですね、あれ、スマートフォン見るのって聞いたら見るよ、ただその見方が非常にこの画面を自分の目に近づけて見ている、少し角度をつけたりして、我々ではちょっとそういう見方をしないような、かなり接近した形で画面を見ているっていう様子を見た時に、音声でフォローするよりも、残っている視力で見れるんだったら見たいっていうような希望をニーズを聞いた時に、今までになかったなと。そういう全盲の人へのサービスも大事だけれども、弱視の方のその残ってる視力でちょっとでも見たいっていうことを叶えたいなと思ったんですね、
なるほど。
で、アコムのそのコンサートには演奏する奏者もいれば、影絵という、視覚でも楽しめるようなものがありますので、そこをなんとか、見ていただけないかということで、前方の席に配置してもやっぱり見えないと。
なるほど。
手元で見るっていうのが見えるっていうことを教えていただいたので、それであれば、いろんなそのシステムとか機材を工夫してカメラで撮ったものを タブレットに表示して自分の手元でライブの映像を見ていただきながら鑑賞いただこうということをさせていただきたいと。
でこれを開発しはったというわけなんですって。でこれがね今回のコンサートでも5台用意されているんですがまだ2台残ってるということなんで、ぜひ行ってみたいとおっしゃる方いらっしゃいましたら連絡をして、その予約をしていただけたらなと思っております。さあこれから、お知らせになりますがそのアコム見るコンサート物語もうこれ全国各地で通算251回されているというこれまでに23万人以上の方がご来場をいただいているというもうビッグイベントですねこれね。
はいその通りです。
だからアコムさんがずっとやり続けているという社会貢献のこのイベントなんですけれども大阪で堺です堺で国際障害者交流センタービッグアイ多目的ホールで8月の27日土曜日午後2時からそして8月28日は尼崎にあります尼神アルカイックホールですね、阪神の尼崎のすぐ横にあります、尼神アルカイックホールで8月の28日日曜日こちらの方も午後2時から、およそ2時間行われるということです。内容はその影絵とピアノというふうに考えればよろしいんでしょうか。
ピアノでだけではありませんくてですねトリオ
トリオ
演奏になります、
ね、トリオの演奏なんですね、はい、まあ演奏とその影とかまあとにかく楽しめるイベントになっております。今これをお聞きの方別にその視覚障害だけに限りません、障害をお持ちの方あるいはこれは健常者でも全く構わないということなんでちょっとそういうイベントに行ってみたいなとおっしゃる方お電話でまずこれ予約をしていただけたらあこれ無料なんですよね。
はいその通りです。
そうなんですこれ無料なんです。入場無料になってますのであるいは夏休みの一つの、まあ、あの思い出に、まあ、あの健常者であれば障害者の皆さんと一緒に過ごす時間というのを持つというのはこれすごく私はいいことだと思うんですよ。ぜひあの子供さんをお持ちの方一緒に、堺のビッグアイあるいは尼神尼崎の方へ行かれてみてはいかがでしょうか。これから電話番号を申し上げますのでこちらの方にお電話してみてください。電話番号です。 0120-78-78-07 です、ちなみには明日朝になってからかけてくださいね、だから電話番号控えておいてください。 0120-78-78-070120-78-78-07番です、もう一回言うときます。8月27日土曜日は2時から堺にありますビッグアイそして28日日曜日は尼崎の尼神のアルカイックホールで行われるといういずれも午後2時からでございます。ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思っております。さっきねわずかな視力でやっぱり見てみたいという、まあ西村さんも視力は若干残ってるので、はい、やっぱりその気持ちっていうのはすごくわかりますか。
すごくわかります、
うん、
その音でっていう人ももちろんいらっしゃるんですけど、音聞いてたらいいやんわかるやんって言われたりするんですけど、
はい、
やっぱりその自分の目で見たいっていうのが、うんやっぱ本音なんですよね。
なるほどね、
うん、だからそこはすごいわかります、
うん、ということで、まあ、南部さんにはなんかこれからもいろんなこう、ねはい聞き取りをしながら、ね
はい、
さらにこれをなんか前に進めてほしいなというそんな気持ちでいっぱいですよね。
そうです、うん、やっぱり時代その時の時代に応じた、
はい、
もうこういう機器を使っての工夫とかね、
はい、
そういうのも今後はいぜひお願いしたいと思います。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社リアライズのですね南部光雄さんにお話をお伺いしました、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。ではいつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている今
ジコはラジコだけでは完成しません、
続いてはラジオネームてるてるアフロさん
から日本中のラジオから届くさまざまな音や声
どうも竹坊です。
竹坊さんです。
そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時ラジコは初めて完成するのです。そしてあなたをスマホや PC の画面から解放し場所を越え時を越えどこへだって連れていく。さあ見たことのない世界へ出かけよう。あなたの想像する世界は世界で一番広いのだから。